呼びに来る者たち。これはもう今から3年くらい前、俺がまだ20代後半で4階建てのワンルームマンションの2階で一人暮らししていた時の話だ。当時俺は職場で新しい役職がつき、今までとは仕事量も責任の重さも全然違う仕事に日々奔走していた。また季節が寒い時期に入ってきていて、急な寒さに凍えそうになりながら忙しく過ごしていたんだ。その日も夜になって急に冷え込んできて、それで疲れが増して俺はクタクタになって帰宅して風呂で温まって、部屋の暖房をガンガンにかけてからベッドに入るなり泥のように眠り込んでいた。眠り始めてから多分 2,3 時間くらい経った頃だと思う。俺は眠りから頭だけが覚醒状態になり、目だけが覚めてしまった。金縛りになってしまったんだ。俺は10代の頃から金縛りはしょっちゅうかかっていたので、ああ今俺は疲れてるから金縛りになってるんだななんて自分を客観視するくらいの余裕があった。でも金縛りは金縛り、体が動かず苦しい、こんなに疲れている時なのにと、金縛りによってうまく眠れていない自分に苛立っていたりしていた。早くもう一回眠れないかななんて思っている時に、ドアを勢いよく叩かれたんだ。おい、ええ、俺だよ俺、一緒に飲もうぜ。ええっていうのは俺のことね。その声は俺の幼馴染であり親友の B の声だった。俺は内心、ああこれで金縛りから解放されるなと思いながら B の声を聞いていた。鍵開いてるから勝手に入ってと俺は精一杯叫んだつもりだったが、声が出ない。金縛りのせいだ。俺はそれでも声を出そうとするも、とか、みたいな空気が抜けるようなか細い声しか出ない。 B はしばらく玄関を叩いていたが、俺からの反応がなかったためか、しばらくしたら帰っていってしまった。せっかく来てくれたのに申し訳ないなと思いながら、金縛りがゆっくりと足元から抜けていく感覚がやってきて、そして金縛りから解放されると同時にまた眠りについたんだと思っていた。俺はまたすぐに眠りから金縛り状態によって覚醒させられてしまっていた。そしてまた玄関がノックされる。おい、ええ、いるんだろ、早く出てこいよ。また B が俺を呼びに来る。俺はまるでデジャブのような気持ち悪さを感じながら B に返事をする。しかしさっきと同じように声が出ない。 B はやたらとしつこく玄関を強くノックし続ける。おい、早く出てこいよ、おい。そこで俺はこいつは B じゃないと思った。いくら幼なじみで親友とはいえ、今は確実に深夜の時間帯だ。こんな近所迷惑なことをやるようなやつではない。だったらこいつは誰なんだ。まだ玄関はノックされ続けている。おい、早くしないとみんな行っちゃうぞ。ええ、もう行こうぜ。さっきから同じことを繰り返し玄関越しで話しかけてくる。こいつは B なんかじゃない。金縛りによる幻聴だろうが幻覚だろうが、 気持ち悪いし怖いものは怖い。
早くどっか行ってくれ。早くどっか行ってくれ。
俺はそう念じながら B ではない B の声を無視し続けた。何度目かノックされた後、玄関越しからという舌打ちとともに廊下を歩き去っていく音が聞こえた。
ああ、やっと終わった。
俺は安堵して脳が覚醒から眠りに落ちるのを感じながらまた眠りについた。と思ったらまた金縛りにかかって目が覚めていた。感覚的には眠ったと同時に金縛りになっているような状態。
まただ。
さっきと同じことが繰り返されている。俺は金縛りのループに混乱しながらも、自分で手の指や足の指に思いっきり力を入れて金縛りを解こうとしていたというよりは、またさっきのやつが来ないようにそいつから逃れるように必死になっていた。そしたら次は部屋のチャイムが鳴ったんだ。ワンルームとか狭い部屋に住んでいたことがある人はわかると思うんだけど、チャイムの音ってびっくりするくらい大きく鳴り響くんだ。俺はその音に驚いたが、まだ金縛りは続いている。次は何だと身構えながら横たわっていると、次は当時付き合っていた彼女の声が聞こえてきた。
A 君いるんでしょ？さっき B 君が探して何か心配してたよ。いるなら早く出てきてよ。
優しいいつもの彼女の声だった。だけど絶対におかしい。ありえない。彼女は合鍵を持っているし、俺の家に来るときにチャイムなんか押したことはない。朝起きたら隣で寝てたなんてことが日常茶飯事なのに、こいつはチャイムを押し、そして玄関越しで話しかけてくる。絶対にこいつは彼女じゃない。さっきから何なんだ。誰が俺を呼び続けるのか。俺は固く目をつむり、
早くどこかへ行け、早くどこかへ行け
とひたすら念じることしかもうできなくなってしまった。まだ玄関越しで彼女みたいな何かが呼び続ける。
ねえ、私も A 君に会いたいんだけど。
猫なで声が余計に気味が悪い。俺はとにかく体を固くして耐えるしかなかった。その彼女もどきもしばらくしたら足音を響かせ廊下を去っていった。俺はその音に導かれるようにまた眠りに入った。と思ったらまた金縛りで目が覚める。もう何回目だ。繰り返すデジャブに俺の頭の中は反響乱になっていた。
次は何だ。
俺が身構えていると今度はめちゃくちゃに玄関のドアが叩かれる。
早く早く出てきてよ。
彼女の声だ。
早くいるんでしょ。出てきてよ。
今度はドアノブもガチャガチャと回されている。やばい、入ってくる。まだ玄関は狂ったように叩かれている。
早く出てこいよ、いるんだろ、
と彼女の声で叫ばれている。俺は
早く消えろ、俺は行かない、早く消えろ
と念じるしか手立てはなかった。ずっと金縛り状態だ。 しばらくそうしていたらとうとう、
ガチャッ
と玄関が開く音がして、彼女のような何かがドタドタと足音を響かせながら入ってきた。そして寝ている俺の顔を覗き込み、
なんだやっぱりいるんじゃん、ねえ早く行こうよ
と俺を揺さぶりながら猫なで声で俺を誘う。
お前は彼女じゃない、早くどこかに消えろ、早く消えろ、もう一回死ね。
俺は目を開け、そいつの顔を見てしまった。俺はその瞬間本当に後悔した。目は鼻のあたりまで垂れ下がり、口角は不自然な角度で上がり、超大げさな優しい顔をした彼女のような何かだった。彼女の顔をした化け物。そいつが俺の顔にぴったりとくっつくくらいの距離にいた。俺は目をつむり耐えた。感覚的には15分くらいそいつに揺さぶられ続け、それからやっとそいつは諦めたのか。
なんだ、ダメだったか。
とつぶやき、家から出て行った。そしてそれと同時に金縛りも解けた。俺は寒い季節だというのに汗をびっしょりかいて息を切らしていた。まるで無限に続くような出来事だった。俺は体が動くのを確認し、今度こそ眠りについた。と思ったんだ。
また金縛りだ。
もう永遠に俺はこの金縛りのループから抜け出せないんじゃないかと本気で泣きそうになった。体は動かせない。目だけは開けられる。次は何が来るんだ。すると窓から明るい光が差し込んできた。俺は窓の方へ目をやる。窓の外には大型の車に乗った男が俺を睨みつけるように見ていた。そして
早く乗れよ、いつまで待たせんだよ
とかなりの剣幕で俺に怒鳴りつける。俺は
そんなとこに行くか、ほんだらさっさと消えろ
と強く念じながらそいつからの罵倒に耐えていた。今思い出して怖かったのが、もういっそのことそいつについていこうかなって考え始めてたんだよね。なんかその大きな車は乗り心地も良さそうだったし。でも俺はひたすらそいつの言葉を無視してたら、そいつは車のヘッドライトの光を流しながらどこかへ消えていった。っていうかここ2階だ。車なんか来るはずがない。そこで俺はまた金縛りから解けた。今度は本当に解けたか、もう不安で不安でしょうがなかったから、幼なじみの B に電話したんだ。B はすぐに電話に出てくれて、俺の話を気味悪がりながら聞いてくれて、最後はビビりまくってる俺を笑ってくれたんだ。そこで俺は、ああ、やっと金縛りのループから抜け出せたんだなって思ってほっとした。そしたら電話で B が、ところでお前の後ろで何かごちゃごちゃ言ってるの何？テレビ？俺はテレビなんかつけちゃいない。俺は閉じているはずの窓が開いているのに気がつき、 そこから無数の顔がこちらを覗きながら何か口を動かしているのを見て、急いで自分の家から脱出した。以上、呼びに来る者たちという題名の話でございました。